い、どうも始まりました初カレッジ大人の学び直しラジオ、宇宙博士の井筒智彦です。
はい、社会福祉法人空の望月です。
新年明けましておめでとうございます。
本当です、明けましておめでとうございます。
2025年一発目、
はい、いつもはね月1で、あの月の始まりに、ね、
第1金曜日なんですけれどもね、はい、
今回だけ17日
3日だったので、はい、17日からのスタートということで、どうでしたか年末年始は。
年末年始は割とねゆっくりさせてもらって、
いいですね、
はい、なんかどっか実家にちょっと帰られて。
実家どこなんですか。
実家茨城県なんですよ。
あ、そうでしたか。なんかオーストラリアのイメージがすごい幼少期がオーストラリアだけど茨城なんですね。
今は、はい、実家は茨
城。あ、じゃあ結構じゃあゆっくりされて
るんですか。伊豆さんはどうでした。
僕は年末年始ずっと執筆してました。数の本を書いて、もうなんか初夢はなんか素数が出たんじゃないかって、いや結構本当に最近数式の夢出てきて、ちょっと追われてるので、なんか数に囲まれて暮らしてきたから、なんか今こうやって表で喋るのがなんか大丈夫かなっていう。
ちょっとじゃあリハビリ感も。
リハビリですね。うん、あの一応本はね、なんか、はい、数からの挑戦状で、うん、遊んで学んで探求する整数の不思議な世界って感じで、なんか遊ぶ編があって、で学ぶ編があって、探求編があるみたいな感じ。まあ、ちょっと望月さん意識してじゃないけど、自分の手を動かして探求していくみたいな、これら要素入れたいんですけど、その遊んで学んで探求するって叩いてかぶってじゃんけんポンみたいな響きで
リズムがいい
です
ね。なるほどなるほど。
っていうのを今度語呂良くないですかって編集者さんに言ったんですけど、なんかあのあんまりピンときてなかった。
私いいと思いますけど、
いいなと思ってたんですけどね、ちょっと幸先なんとも言えないとこなんですけど、一生懸命書いてたんですけど、で今回ですね、はい、素敵なゲストの方に、素敵なというか、
すごい
大物
さん、大物さんですよね。VIP ですね。
はい、ですね、元廿日市税務署長であり、オフィス JO代表の城明夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
税務署長来ちゃいましたけど、
税務署長ついにな
んか背筋伸びますなんで無所って言葉が入ってるから、悪いことしてなくても刑務所と税務署って
ちょっとドキドキします。
皆さん税を納めてますかいや今日はですね、まあそういう、まあ、ちょっとまあ税務署長時代のとか、うん、まあ署長になる前の税務署の職員としての、ね、税に関するお話だったりとか、ね、まあ、ちょっとなんかお金を通しての人間模様みたいなことだったり、ね、まあ、あとねその、税務署長を終えてからの今の取り組みとかもちょっといろいろ聞いていきたいなと思いますので、うんうんうん、まあ、ちょっと冒頭からお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでじゃあ始めていきましょうかね。はい、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしますと。早速なんですけど、はい、ちょっとメール来てまして、どれから読もうかな、うん、ラジオネーム春うららさん、博士お元気ですかと、X で見かけたので今日聞いてみようと思います、うん、忙しいと忘れるかもしれないけど、とりあえずメッセージだけはしておこうと思います。どんな番組かは分からないけど楽しみにしてますということでね。
一番
学び直しがテーマであって、ね、はい、今いろんな方を招きして、うん、いろんな話を通じてね、なんか、うん、へえそうなんだとか、うん、なんかちょっと物の見方変わるみたいなね、うん、ことができたらいいなと思いながら、
う
ん、僕らが提供するというよりは、まあ、僕らも一緒に学んでいくようなラジオになってるんですけど、一応この方ね、あの RCC 時代から聞いてくださってる方なんです。なんとなんかジョーさんも RCC 僕出てきたラジオを聞いてくださっていたことがあるって聞いて、
すごい。
税務署の仕事って出張もありますんで、
ああ移動中、
移動の車の中で、あの RCC のラジオかけてたんです、ね、
ああそうですか、
あのラジオ聞いてたわけじゃないです
か。ああなるほど、まあ、BGM 的に、
なるほどなるほど、
何かあった時にラジオから得られる情報ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
事件があった
り、はいはい、そうですね、そうですね、
そういった情報なんかはやっぱり得ておかないといけないので、
なるほど、
移動したりする時もラジオとか、まあ、そういう情報源だけは一応確保しておくっていうつもりではやってましたね。
僕のやつなんか銀河と銀河がぶつかるみたいな宇宙の事故的なニュースばっかりだったんであんまり役に立たなかったかもしれないですけどまあちょっと今日もね早速宇宙の話をね、はい、でどんな話しようかなと思ったらですね、うん、実はジョーさんとちょっとメールでやり取りしてる時に質問をいただきまして、はい、うんうん、で以前この初カレッジであの太陽活動が活発になってるよってね、うんうん、話をしたんですけども、まあ、ジョーさんからですね、なんかこう何十年も前かなんか地震とかさまざまな気象現象には少なからず宇宙の影響があるのではないかと感じていますと。なんか宇宙規模の観測レベルでほんのわずかなこと、研究者観測者が気づかないようなわずかな変化でもなんか実はそういう地震とか気象と関係あるんじゃないかみたいな、 ね、月が地球から遠ざかり自転速度も遅くなっていることや他の惑星との位置関係が地震や火山活動に影響しているのではないかとか、そういった研究があるのかないのか分かりませんが、うん、まあ、井口さんの考えを聞かせてくださいという質問をいただきまして、ね、結構そういうことにも関心が、
うん、まあ、そうですね、まあ、あの浜田にはですね、畳ヶ浦っていう
実家が浜田市なので、ね、はい、
でその景勝地っていうのはあの地震でできた場所だったので、でいろんなところで地震が、まあ、あったし、うん、まあ、今日も阪神淡路の
30年の日ですよね、1月17日、ね、
でそうやってみるとやっぱり地震とかそういったことって、うん、宇宙ともしかして関係あるのかななんてずっと昔から思ってた、はいはい、っていうところなんですよ。
どうなんだ、これは気になるところですね。で
正直に地震のことは、まあ、もう全然わからないんですけれども、うん、なんかいくつかこういった研究があったなみたいな話はあって、で2016年にはまあ東京大学東大の研究で、なんかこう月の満ち欠け、いわゆるこう潮の満ち引きとかの潮汐力が地震とこう関係してるんじゃないかっていう、まあ調査があって、でちっちゃい地震っていうのはこう月の満ち欠けとは関連がないんですけれども、うん、大きい地震、うん、マグニチュード7から8、9みたいな、
怖いですね、
12例中9例が、まあ、大潮の時に起こってる。
じゃあ割と高い確率な感じしますけど。
でこれが、まあ、大潮っていうのは、まあ、その月と太陽がこう、まあ、一直線、うん、地球に一直線並んで、うん、月の引力と太陽のこう引力が、うん、一番影響が合わさるタイミングで、まあ、その月の周期的な動きが、まあ、断層の動きに影響を与えてる、まあ、可能性っていうのが示唆されたと、はい、でなんとなくそうやって聞くと、うん、まあ、月とかがこう揺さぶってるから、うんうん、地面にも力が加わって地震起きるかもみたいに思っちゃうんですけど、はい、でも量的な見方をすると、うん、実はその力ってめちゃめちゃ弱いんですね。普通に地面にかかる力に比べて弱いんだけれども、なんか例えばこう巨大地震がもう発生間際まで、うん、地中のプレートがこう力が歪みがこう溜まっていて、うんうん、まあ、あとちょっとっていう時に最後の一押しで月の潮汐力が関係しているみたいな可能性が、まあ、一応考えられているんですね。なんですけど、さっきの12例中9例っていうのを、うん、まあ確率が高い、それ12分の9だったら確率は高いんですけども、はい、まあ、統計的に優位かっていうと、
うん、
正直まだデータが足りないと。
そうなんです、ね、
たまたま偶然的にそういうタイミングだったんじゃないっていう可能性は排除しきれてないんですけど、でもなんかそういった可能性があるかもと思って今後研究を進めていけば、まあ、新しいことが分かるかもしれなくって、で結構こういう話をやっぱ気をつけなきゃいけないのは、うん、だからじゃあつまり満月の時に巨大地震起きるんですか、うん、みたいなストーリーで短絡的にこうつなげちゃうと、それだけ封鎖されると変に不安を煽る、ちょっと陰謀論になったりバイアスだったり、でも人ってなんかくっつけたがるんですよね。やっぱ原因わからないっていう状態って実は気持ち悪くって、なんかそれこれとこれがつながってるんじゃないかみたいな結びつきやすいのもあったりするんで、結構難しいなっていうのと、でまあ、でも月の満ち欠けが地震と影響してそうなのはなんとなくまあ分かるんですけど、うん、他の研究でなんか太陽の活動度、黒点が多い少ないと地震のなんか相関があるみたいな研究もあったりして、これはもう正直メカニズムよく分かってないんですけど、うん、でもなんか一個言えるのは、地上の出来事って結構宇宙とつながっているっていうことがあると、うんうん、でもやっぱこう相関がありますよって言っても、うん、因果関係があるとは限らないと、
うんうんうん
うん、だからそこを一つずつ明らかにしていくのって結構難しいんですよね。特に地球とか宇宙とかっても複雑ないろんな物事が関わってて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
合わせればこうなるみたいな単純な、はいはいはい、システムじゃないと、
うん、
でやっぱり人間ってなんかこう前後関係なんかここに原因と結果を見たいって思う場所にはやっぱくっつけたがる習性があるっていうのは一個気をつけなきゃいけなくて、
なるほど、
でもう一個地震じゃなくて気象っていうと、はい、これもやっぱ宇宙の営みと密接につながっていて、でこれ僕のあの柔らか宇宙講座のコラムの中に書いたんですけど、
はい、
黒点が減ると寒冷化、地球が寒冷化すると。でこれはまあ割と研究結果が出ていて、で一個顕著だったのが1645年から1715年にほとんど黒点が、太陽にある黒点が全く出ないマウンダー極小期っていう時代があって、うん、でこの時代にヨーロッパが寒冷化したんですね。まあ、日本でも飢饉が起きたり、イギリスロンドンのテムズ川が凍っちゃって、なんかスケートしてる絵が残ってたりすると。でこの時代ってすごくこう、まあ、地球の気温としては寒かった、
うん、
でこの時に木の年輪も寒いとすごい密に詰まってるんですよね、うん、年輪って、うん、あの日を浴びると大きくなるんで、うん、日の光が少ないと密に詰まってて、うん、でその時代の木材を作って作られた楽器がストラディバリウスだったりするんですね。じゃあ黒点が少ないとなんで地球寒冷化するんですかっていうのは、うん、なんかこう過去のデータからも相関は分かってるんだけど、メカニズムは実はまだ分かってなくって、うん、で、まあ、一つ 面白い仮説が、こう宇宙って宇宙あ銀河宇宙船っていう、うん、銀河ですごくこう加速された粒子が飛び回ってると、うん、でこれも地球に降り注いで、うん、まあちょっとした被爆を起こすんですけど、うん、実はこの太陽の黒点って何かというとあれ磁場が強くて磁場がどんどんどんどん外に吹き出てるんです。でそれが黒点があって磁場が吹き出てると実はその磁場が銀河宇宙船のこうバリアになってくれると、うん、地球を守ってくれると。でその黒点が少ないとバリアがないんで、うん、銀河宇宙船とやらがどんどんどんどん地球にいっぱい降り注いじゃうと、うん、一応これも観測データがあると黒点少ないと銀河宇宙船来ると。で銀河宇宙船来た後何しますかっていうのが大事で、そうするとこう大気を電離してなんか雲の種を作ると、そうするとたくさん雲ができやすくなる。で雲がいっぱいあると太陽光反射しちゃうんで地球の気温が下がるんじゃないかっていう、これまあ仮説の一個なんですね。でこれまあ宇宙船雲仮説って言われてて、これが一個面白い点は、うん、じゃあその1645年から1715年ぐらいの時代の、有名な画家でフェルメールの絵とかを見ると、うん、結構曇り空が多かったりするんですよ。ほー、なんかそういう面白い点としては、そういう絵画がこの雲が多いのは、うん、遠い遠いもう何万光年離れた銀河から降ってくる粒子が原因だったと思うと、うん、ちょっとなんか奥行きが出て、うん、つながりがある点は面白いなと思うんですけれども、うん、もう一個また注意しなきゃいけないのが、なんかそういえば宇宙のこう営みが雲の形成とかで、それがもしかしたら地球の気温に影響してるかもしれないとなると、うん、地球温暖化のメカニズムとも関係してくると、うん、要はこの黒点少なくて地球寒くなりますのメカニズムが分かってないと、うん、でその雲ができて地球の気温に影響するかもしれないとなると、うん、えじゃあ CO2 が温暖化って言い切れないんじゃないっていう話になってくると、うんうんうん、で実はこれってなんか世の中的には CO2 が原因で温暖化してますという話になってるけど、まあ割となんていうか、まあ正直な科学者とか、まあきちんとした立場の科学者はいやまだ分かってないよねっていうのが多分現状のおそらく正しいスタンスなんですよ、うんうん、決めつけられるほど確定的ではなかったりするんで、まあ、だからそういう問題とも関わってはくるんですけど、まあ、とにかくまあ一個言えることはなんか今目に見えてる景色っていうのはなんか時空を超えたつながりがあるよと、うん、でそれをこう一つ一つつぶさにこうだからこうですっていうメカニズムを明らかにする科学の営みはめちゃめちゃ大変と、うんうん、でも本当に科学が分かることってのはほんの一部なんだなみたいな感じのスタンスで言って、うん、でもその中でまあ謎が解き明かされていくのを楽しんだり、まあ、仮説だけれどもなんかフェルメールの絵の曇り空が銀河と関係してるかもとかね、ストラディバリウス あの美しいバイオリンの音色聞いたことないけど、ね、格付けチェックでもなかなかないぐらいでしか手はないけど、ね、はい、が銀河とか太陽とかつながってるかもみたいなのに思いを馳せる分にはいいけども、だそういう意味ではすごく鋭いいい質問であり、まだ多分謎が多く残ってるとこなんじゃないのかなと。
そうですか。
楽しんでいただけましたか。
楽しみました本当に。
私みたいなこう一般人にはなかなか難しい話でしたけど、
僕も難しいなと思ってでそれを本当にね明らかにしていくっていう作業大変だし、また僕が遠い宇宙だったんでいいですけど、こういう気象とか地震とかって、うん、まあ、やっぱ僕らの生活だったり、まあ、ちょっと政治とか予算どうするか、お金の部分とかも絡んでくるから、うん、科学者が真っ当に科学できるかっていうと結構そこどうなんだろうなと思っちゃったりするんで、うん、まあ気象学者含めなんかそういう研究してる人は頑張ってほしいなっていうところですね。
なるほどですね、はい、かなり複雑っていうことはよくわかりましたけど、
そうです、ね、
ちょっと税にも通ずるんじゃないですか、その辺の複雑さっていうのはね。
まあ税金の話って割とそのいろんなところからできるんで、うん、まあ最近あの西の空見たら、まあ金星が明るかったり、
あ、そうですね、
するじゃないですか、はい、ああいうのを眺めて、ああ金星がこういう状況になってる時にどうだろう、これから税金の話ってできないかなとか、いろいろ思ったりするんです。
すごい、どんな入り口でも結びつけ、
例えば宇宙の話って、っていうのは、うん、まあ、宇宙ってまあ時空とかっていうじゃないですか、うん、はい、まあ、それがずっと持続してるからまあ宇宙っていうことになるんだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、言葉って言えば、まあ、例えば英語で言ってもコスモスとかですね、うん、これって秩序とかって言うんです、はい、で税金ってこの秩序の中できちっと納めてもらうってということを考えないといけないですね。で秩序っていうのは、まあ、自然界でできてる秩序っていうことなんですけども、うんうん、法律で納めないといけないってという話になってくると、この法律を守る理由っていうのはやっぱり秩序を守るっていうことになってくるじゃないですか。で秩序がきちっと守られてないと 安心安全に生活できませんよとかですね、いうようなつなげ方ができるかなとかですね、いろいろ切り口を変えて話ができると面白いかなっていうふうに思いながらですね、
結構身近な事例とか物事ちょっと抽象化してつながるところを見つけてっていう
ですね。いや元ね、あの税務署長さんですけれども、あの聞くところによると、もともと教育の道を、
ああそうです ね、
あ学校の先生を目指された、さっきちょっとね会室で聞かせていただいて、
お話しさせて、
そうか、だそういう、そういう根っこの部分でやっぱそういう部分も残ってる、
まあどうですかね、ちょっとそこは分かんないですけど、
今みたいな話ね、子供たちも分かりやすいと思うんですよね。
どうしよう、このあとなんか税どうやって取り立てたんですかって聞こう下世話のこと聞こうと思ったのに、なんか今 ねまさかの宇宙と税をこのね、秩序みたいなキーワードで結びつけられたんで、ちょっとあまりに下世話な自分がちょっとい
やいや、でもあれですよ、あのお二方と、まあ、宇宙と教育っていう学校で今日お話できるじゃないですか、うんうん、教育っていうのは、まあ、あの三大義務、憲法に定められてるんですね、ですごく税金と密接して考えられる話なんです。あの税務署なんかも、うん、あのまあ、法人会とかにご協力いただいたりしながら、うん、学校に行って租税教室ってやってるんですよね、
はあ、ええ、
で子どもさんにその税金の話をするんですけれども、まあ、その時にですね、国民の三大義務の中の一つですよっていうような、あ話をする時に、教育と税金ってこういうふうに関係してるよって、まあ、また後からお話できればいいですけども、そんなことも話をしたりしてるの で、
だから子どもたちの、ね、あの教科書なんかもあれですもんね、税金で、
そうですね、だから小学校中学校の教科書っていうのは税金でばかり
なんですよね。
なんか正直結構ピンとこなそうなんで、教え方難しそうな、
うん、
本当数学の新しい概念を教えるみたいな、うん、ねえ、なんか結構税金で言われてもっていう、ね、いや大人になってようやく確定申告するようになって初めて向き合うというか、うん、やっぱ自分の生き死にとか損得に関わってくるみたいなとこで必死に自分事になって初めて覚えてたんで、でも結構じゃあそういう取り組みもされてる、
そうですね、
でも確かになんか税金っていう言葉の少しネガティブ寄りというか、
そうなん
です、でも正しく、ね、何のために、ね、みんなから集めてどう使ってるかっていうのは、うん、確かに一番大事なところを教えるのは若いうちからの方がいいのかもしれないですもん ね、
はっきり言って税金ってこんなに理不尽なものはないんですよね、
う
ん、普通に考えるとですよ、
なるほど、
払うだけ払って見返りがあるかどうかも分かんないっていう話じゃないですか、
うん、
で普通に考えて何もくれないのに税金を払う、なんで、ルールだから、要は憲法に定められてるからってという、そのルールだからってということになるんですけども、じゃあなんでそのルールがあるのとかですね、そういうところをきちっと考えていくとやっぱり納得して収められますよと、
そうかそうか、そのルールですよだけじゃなくて、その一歩なんでだとか、どういう背景ができたんだろうみたいな、ちょっとそういう探究心じゃないけど、
ね、
持ってみていくと結構学びがあるところなんですね、
そういうところを、まあ、どう自分で解釈するか、まあ、私が思ってる解釈が皆さんが聞いて納得してくれるけども、じゃあ本当にそうなのかっていうのは分かんないですけども、うんうん、例えばその国ってっていうのは国民がいないと国が成り立たないじゃないですか、うんうん、そうすると国民っていうのはそこで生活して生きていかないといけないでしょ、
うんうん、
でも生きていくって言ったら食べないといけないじゃないですか、水を飲まないといけない、で水とか食べ物を手に入れようと思ったら働かないといけない、うん、そしたら働くことを義務付けないと、うんうん、そこに国民がいないですよということになる。で働くためにはやっぱりそれなりの能力を身につけないといけない、うんうんうん、でそれは前の世代の人が次の世代に向かってする教育ですよと、
うんうん、
で教育をするためにはお金がかかるから、そのお金を働いた中から少しずつ出しましょうと、うんうん、いうふうに考えれば、この3つの義務っていうのはつながってますよとかいうような話を子どもさんにしてあげると、まあ、子どもさんは大体分かりますよね。
そうですね、
なんか大人向けでも教室とかあったりするのか、ね、今改めて聞きたい、聞いたら話が入る気がしてます ね、
そうですね、
やっぱどうしてもこう収めるものとか、うん、しっかりねこう売り上げとか帳簿つけてみたい な、うん、なんかそういう狭い視野の税金みたいなものしか、
うん、
こう日常の中なかったんで、うん、広い視野でのそもそも何であるのとか、うん、そういうところとの結びつきってなかなかやっぱ大人になると自分で学んでいこうとしないと
入
ってこないんですけど、
そうですね、でどうしても税金の学びっていうのはその小さいところから見ていくので、
はい、
例えば、所得税がどういうふうなものかっていうことを見たときに、うん、中身として学ぶ人はたくさんいると思うんですよ、うんうん、じゃあその背景って何なんだろうねっていうところを知れば、はい、案外そのいろんなことが理解しやすくはなるんですけども、うんうん、その背景の部分まで見ずにこの 表面的に見えてくるところを学んでると、まあ、勘違いをしたりっていうようなところもあるのかなっていうふうには思ったりはしてます、
ね、いや反省です。本当ふるさと納税米にしようかないちごにしようかなとかね全然もう目先のことばっかだったんで、はい、ちょっとまたその税の話はまた引き続き聞きたいなと思うところ、ね、じゃあここで1曲、ジョーさんに選んでいただいた曲なんですけれども、うん、1曲目だから、小袋のステイですね。これはどういう思いで選ばれたんですか。
まあ、これ高校卒業する頃に、まあ、城山三郎さんの、男子の本懐っていう本を読んだんですね、うんうんうん、でこの本が、まあ、国家観というか日本の国柄っていうか、うん、まあ、そういったものを、まあ、いろいろ考えてみようかなと思うようなきっかけになって、うん、で好んで城山三郎さんの本を読んだんです、
う
ん、
高校生の頃が結構読書家だったんです
か。まあ、まあ、あの頃はちょっと読んでたかなっていう話ではあるんですけど、でそうやって城山三郎さんの本を読むうちにそのいろんな、まあ、日本の国についてどう考えるのかとかっていうようなものを、考えたりしてる時に、まあ、自分なりのその基礎っていうか基本っていうか、うん、まあ、そういったものが土台みたいなものができたかなと思ってて、で城山三郎さんのその小説をあのドラマ化したのは結構いろいろあったので、うん、そういったのも好んで見てたんですよ。で最近でやったのがその官僚たちの夏っていうドラマがあって、うん、でその分 の, あのテーマソングがこのステイだったの、ね、でちょうど今日、まあ、阪神淡路大震災ですけども、うん、東日本大震災の後にこの曲ってすごく注目されたりっていうようなこともあったりして、うん、まあ、そういったところなんかも考えれば、うんうん、ちょっとこの曲っていいのかなと思ったりしたんですね、うん、
なるほど。じゃあちょっとそのジョーさんの選曲の思いも一緒にねちょっと想像してもらいながら聴いていただきましょうかね。はい、それではお聴きください。
小袋のステイです。はい、お聴きいただきましたのは小袋のステイです。はい。はい、続きましてでは私の方からいろいろと教育と絡めてですね、うんうん、お話をさせていただきたいんですけども、まあ、まずはね、なんといっても今日ちょっと楽しみにしていたのが、私望月力って言うんですけど、漢字が主人公の主に税金の税。
確かに、いや。今日今忘れてます、忘れてて言われてもそうですね。
そうなんです。税という文字がですね、私の名前に入ってまして、あの大石蔵之介の息子が大石力って言うんですよ。
は
で同じ漢字を取って、まあ、なかなか読まれないんですけどね、まあ、そういう税という漢字が入ってますね。私ちょっと今日はねすごく楽しみに来たんですけれども、うんうんうん、まあ、普段はこう保育園とか子ども園とかで子どもたちと接しながら、やっているんですけれども、今日実はですね、田中食品さんという、ふりかけを、作られてる、
何でしたっけ、旅の
旅行の友、
旅行の友、
はい、ですね。でこれがもう一番最初にふりかけを作られたということで、
最初っていうのは
あのもうふりかけというものを発明、日本で、そう日本で、日本で、
そうなんだ。
そうなんですよ。もう125年の歴史がある会社で、
125年以上前にふりかけなかったんですね。
そうで、なんかあのやっぱこう戦争とか、うんうんうん、そういう時にこうあの兵隊さんがこう、うんうん、あの遠隔地に持って行っても腐らないで、はいはい、かつ栄養価が高いというものでふりかけというのができたらしいんですけども、まあこういうことをねちょっと学ばせていただいて子どもたちに、で、まあ、こういう取り組みとかですね、あと今週末はマネースクールって言って、まあお金のことについてですね子どもたちが学ぶ機会があるんですよ。ちゃんとの専門家に来ていただいて、うんうん、あのちょっとお金をちょっと自分たちで作ってみたりとか、
あ、いいですね、
お店屋さんごっこしたりとか、うん、でこれをあの、まあ、うち国際バカロリアっていう教育プログラムを取り入れてまして、日本で初めてですね認可を受けたんですけれども、まあ、こういった取り組みを通して、まあ、うちはその、教育面でもねそういう社会の仕組みとかそういうものも、この保育園の時代から子ども園の時代から、取り組んでいるというところで、そういう意味でもね今日はちょっといろいろお話を聞いていきたいなと思うし、やっぱ税というとですね、そのなんどうしてもなんかこうネガティブというかこれまあまあ複雑難しい、ね、うん、ちょっと面倒くさいとかちょっと怖いとか、
まあなんか税好きですっていう人会ったことないじゃ
ないなかなかいないですよ、
いないですよね、
なかなかいない、うん、だからねそれでもさっきちょっとやっぱりジョーさんのお話聞いてて、やっぱこう社会の仕組みとかやっぱ秩序とかですね、やっぱ持続可能で、うんうん、ずっとずっとみんなでねこうあの過ごしていくためには必要不可欠だと いうお話のところがねすごく面白いなと思いますし、やっぱ教育を通してですね子どもたちにそういうところ、やっぱ税の、こうネガティブなところだけじゃなくてこうポジティブなところ、やっぱ消費税が増えたらね嫌だなとか、
確かにそうか、消費税が大きいのか、なんか上がっていくイメージ、家計に負担かかるからやっぱちょっとイメージ悪いんですね。
そうかもしれないですね、なんでちょっとどうしてもイメージが悪いところをね、そのポジティブな面に今日はちょっとスポットライト当てていきたいなと思うんですけど、ところがね、タックスって言葉あるじゃないですか英語で。
ああ、そうですね、タックス。
私英語、英語がね、英語の保育園やってますんで、英語という面でタックスちょっと調べてみたら、タクサーレっていうラテン語があるらしいんですよ。
へ
え。それがもともと罰金を課すっていう。
あ、もう語源ネガティブ。
語源ネガティブ。
罰金だったんだ。
罰金を課すっていう意味らしくて。
面白
い。なんかそのね税金もう罰金なのかいというところからね、そういう意味でもこうやっぱどうしてもネガティブなところがあるんですけど、ちょっと世界にねこういろんな税があると、日本だったら入湯税ってあるじゃないですか、温泉入ると、
確かに確かに、
ね、温泉に入って税金取られるっていうのは多分外国の方から見るとちょっと特殊な税金だと思うんですよ、
言われてみれば。
でそういう税って他にもあるんかなと思ったら、アメリカにはソーダ税っていうのがあるらしくて、
ソーダ税、
ソーダ、コーラとか、炭酸
水、
そうそうそう、コーラとか、スプライトみたいな、なんかああいうのがやっぱり肥満対策としてやっぱ砂糖が多く入っちゃってるから、ああいうのに税金かけて、そういうのをちょっとこう排除しようみたいな。
じゃあ普通のスパークリングウォーターならセーフなんですかね。
どうなんですかね、
そこはね OK にしてほしいけど、
そこの辺だとなんかいくつかの州では
あるんだ、へえ。
ソーダ税があったりとか、ポテトチップス税、これハンガリー、ハンガリーではポテトチップス税が2011年からやってるみたいな。
いや結構乗せられても食べますよ。
ねえ、美味しいからね。
タバコもそうですよね。上がってってもするみたいな。
そうなんですけど、
ね。面白いですね。
あと渋滞税っていうのもあって、
え、何それ？
特定の区域と時間帯にそこの車両をがそこをこう車両が通行すると課税されるっていう。
はあ、渋滞緩和のための。
そう、渋滞緩和のためらしいですね。
たまらんですね。
だからこういうちょっと変わった税も世界にね目を向けるとあるんだなと思って、でもなんといってもですね、やっぱさっき言ったタクサーレが罰金。
いや今日はなんかいいこと聞いたわ。
だから罰金っていうこのねネガティブなところからちょっと脱却したいですよ。今日はそこをジョーさんにお話ししたい。
なるほどね、はい、語源的にはそうだけど、今の方はやっぱりそのうまくこう、国としての仕組みを回すためのものというか、で意味合いがちょっと変わってきたっていうことなんですかね。
そうだと思いますね。もともとその負担、日本の国の場合だったら負担する人ってっていうのは、明治以降でいくと最初は地租っていうのが税金だったんですね。本の中でも出てきたりはしましたけど、
ね、そうなんです。僕最近君のお金は誰のためっていうの
ありますね、
ヨーヨー経済の田内さんの、ベストセラーだったんで、もしかしたら対談するかみたいな話があったのもあったんでちょっと読んだんですけど、面白かったですこれ。
面白かった。
それこそなんか、紙幣っていう紙切れを価値を信じてもらって流通させるために、やっぱ現金でなんか税金を納めますっていう仕組みになってから、紙幣がこううまく流通が加速したみたいな話がへーと思ったんですよ。
どうしてもお金っていうものに対して、信用がないとダメだったんで、基本的にはその、打換紙幣って言いまして、要は金と交換しますよっていうのがあって最初はスタートしてるんですね。で、諸外国もやっぱりその金本位制っていうふうな格好でやってたんですけど、第一次大戦の、影響とかいろんなものがあって、その管理貨幣制度っていうものになって、要は不換紙幣っていう紙幣を出して、でその後、さっきその城山三郎さんの、男子の本会の話したんですけども、浜口大さじさんと、井上淳之介、この二人がですね、金解禁っていって、要はそれまでその管理貨幣制度だったのを、金本位制に戻すっていうことを取り組んだんです。で結果として、2人とも凶弾に倒れたっていう歴史があるのはあるんですけども、そうやってそのお金の価値っていうものを目に見えるような取り組みをしたところで、で貨幣っていうのは流通してきたのは、それは間違いないと、紙幣という形ですね。で、そういったのが、もともとのその地租っていうところで、限られた人ですよね。要は土地を持ってる人が負担する話なので、
土地を持ってる人だけが、負担する。
だからその全員じゃないんですね、
その所得税なんかっていうものも払う人ってというのは要はまあ、廃卒ってという言い方がいいかどうか分かんないですけども、はいはい、ある程度一定以上の所得が収入がある人で納税を してないと参政権を与えられないとかっていうようなこともあったりして、で、まあ、そういったものがまあだんだんこう税制が変わってきて、うん、で、まあ、今 その所得税みたいなのはあの、まあ、制度として申告納税制度っていう学校になってますけども、それは昭和25年頃にそのシャウッパ感覚っていうのがあって、うん、でそれによって申告をして納税しましょう、うん、要は自主的にやる、うん、今あの税務署 の使命っていうのは、うん、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する、まあ、難しく言うとあれなんですけども、うん、要は自分できちっと申告して納税ができるように、うん、税務署はお手伝いしますよっていうのが基本的な考え方なんです、うん、だから税務署って怖いとこっていうイメージありますよね、
ありますね、
でも怖くはないんです、うん、あのハロルド・モスってという人、まあ、これもその頃の話なんですけど、うん、GHQ の内国歳入課長ってという人が、うん、正直者には尊敬の的、うん、悪徳者には畏怖の的、要は悪い人には恐れられなさいと、ただ正直な人に対してはきちんと手を差し伸べて、あのお手伝いをしなさいってというような、まあ、そういう趣旨で、まあ、職員に対して言葉を送ってくれてるんです、うん、で実際きちっと申告して納税してたら、うん、税務署が行って調査しても、うん、何も追徴することはないわけです、うんうん、だから追徴されるのが怖いってというのは、うん、正直に申告してない、
うん、なるほど、ちょっと後ろめたさがある
そうですです、まあまあ、必ずしもそうじゃないですよ、うん、例えばあの嘘でパトカーがサイレンウーとなったらドキッとするのと、うん、あると思いますから、それと同じようなところはあるかもしれないけれども、うん、やっぱり正直にきちっと申告性能でしとる人にとっては、うん、そんなに恐ろしいところじゃありませんよってということで、税務署って官庁の中でですね、うん、親しみやすいっていう評価を受けてる官庁なんです。
ああ、そうですか、ええ、
そうなんですか、ええ、
割と親切丁寧に対応してるっていうふうに評価をもらってるので、
でもそれは確かにこうやっぱりね、申告がなんか難しくて困ってる方、うん、結構親身に、うん、そう職員の方対応されてるのよく見るんで、うんうん、確かにそうですね、人で見れば確かにそうですね、うん、税務署っていう画数が多いんで漢字の、
あ、なんかちょっと名前変えたけん、うん、名前考えたけんですね、これ
なんか、ね、なんかタクサーグループとかにします
まあ、親しんでもらえるような形の名前があればそれはそれでいいんだろうと思いますけれど ね、まあそうは言いながら、うん、恐れてもらわないといけないところもありますから ね、
なるほどね、
そういう意味からするとこの4のものがついた、税務署、署って言ってこの4の、まあ必ずしもそうじゃないんですけども、4のものの署ってというのは権力があるところって言われたりしてるんですよね。だから強制的に何かできるようなところ、警察署もこの署
使えますね。なるほどね、確かに、ね、じゃあちょっとこう割とこう正義の味方みたいな、
あ、もちろんそ
うです、悪をね罰してこう正義をこう正すとかいう、そういうところもあるという、
じゃあちょっと一曲聞いた後に少し差し押さえ的な話も聞きつつで、はい、今の、まあ、ジョーさんの、ね、はい、取り組みについてもちょっと ね聞いていきたいなと思います。しましということで、ではどうしましょう、この曲も選んでいただいたのはね、トム・ウェイツのね、トム・トラバーズ・ブルースなんですけど、ね、これはどういう選曲理由があったんですか。
これは山崎豊子さんの、うん、まあ、不毛地帯っていう ドラマのエンディングテーマだったんですけども、山崎豊子さんもやっぱり私の価値観というかそういったところを作るのに割といろいろ考えさせてもらった。要は、戦争三部作といわれる不毛地帯、うん、それから二つの祖国、うん、であと大地の方ですね、うん、でこういった本を読んでるとやっぱり国それぞれにそれぞれの価値観っていうのがあると思うんですよね。でやっぱりこの価値観っていうのは小さな社会で見るとそれって多様性なんです、うん、で多様性があるっていうことを認めようっていう話はあるんだけれども、実はこの多様性があるからいろいろとこの衝突が起きたり差別が起きたりっていうようなことがあるっていうふうに、まあ、私は思ってて、だからそういったことにならないようにするにはどういうことを考えないといけないのかなっていうようなことを 考えるきっかけを与えてくれたのが、うん、まあ、この山崎豊子さんの小説だったんで、うん、ではその中からやっぱりエンディングテーマでっていうことを思った時に、まあ、あともう一つこの、 あのトム・トラバーズ・ブルースの中に出てくる言葉はこのオーストラリアにも、うん、縁があるのかなと。
そうなんだ。
ええ、じゃあちょっと
私ワルツィング・マチルダっていう言葉が出てくるので、でこれは望月さんにもちょっと意識をしたところで選ばせていただきました。
聞き逃さないように聞きたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
ではどうぞ。
なかなか、ね、時間が迫ってきてるので、ね、いろいろ聞きたいんですけど、はい、非常にこっちまたねお便りいただいてて、ラジオネーム花水木さん、はい、伊豆サーカス望月さん、スタッフの皆さんもこんにちは。
こんにちは。
あの、まあ、僕はなんかね最近年末年始とか最近読んだね、うん、あの本漫画アニメ最近見たアニメ、うん、映画あったら教えてねってとこなんで、ちょっと言ってたんですけど、自分自身が子供だった時以来アニメを見るようになりました。2歳の子供はアニメが好きで、その中でもアンパンマンをよく一緒に見ていますと。
アンパンマンね。
そこで思ったのは、私が子供の頃よりキャラが増えていることです。正直覚えられません。自分が子供を持つようになって自分を童心に帰りながら一緒にアニメを見ていますと。うちの子ももうすぐ3歳になるんですけど、アンパンマンはなんか親しいキャラクターとしてるんですけど、まだ1回も見たことないんで。
そうなんですか。
もういつやってるか分かんないんで。ただキャラがそんなに増えてるとは。
いや
いや確かに
多いですよ。
パンっていっぱいあるもん。うんうんうん、
パンだけじゃないですからね。
あ、そうか。丼もあるから。うん、これは学び直さないといけないですね。もう一通ね、ラジオネーム熊野のタルタルソースさんと、会津博士1月1日40歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。元日生まれなんです、
ね。本当におめでとうございます。
産んだ母は大
変。あららら。
あの本を紹介してくれてますね。奥田民生さんの5960ですね。奥田民生の仕事、友達、遊びと金、健康メンタルと。帯には人生後半がいい感じになる例、奥田民生のように生きたいあなたへとありますと、うん、なんかこの帯の文章が奥田民生さんっぽいですね。人生後半いい感じにみたいな。それぞれの章に分かれていて、どこから読んでもそうそうほんまそれと共感しますと。私のように還暦過ぎた人でも、博士のように40歳成り立ての人でも読んでいい本ですよと、リスナーの皆さんもぜひという感じで。やっぱもう人生後半いい感じになるにはやっぱりしっかり納税することっていうことで、無理やりつなげながらちょっと時間も少なくなってきたんですけれども、はい、どうしましょうかね。まだもうちょびっとだけ税務署、
いやそうですね、
所長としてなんかどんなことをされてた、
う
ん、
まあ、所長としてはやっぱりその組織をきちっと円滑に運営するっていうのもありますし、まあ、さっきの教育につながるところで言ったら、やっぱり職員がきちんとその職務が全うできるような形で育成を図っていくっていうようなこともやっぱり所長としては考えていかないといけないし、まあ、一番考えるのはやっぱりその管内の納税者の方が、うんうん、あの適正公平に申告をしてもらえるように、うん、ね、そういったモチベーションをまあ高く持ってもらえるようにっていう働きかけをしたりっていうのが、まあ、所長の仕事かなっていうふうには思いますね。
所長になる前はやっぱ取り立てっていうんですか、差し押さえっていうんですかみたいなの。
あ、そうですね、一番
顔が変わった。なんか現役時代の目が今キラーン、目の奥が光るのを僕は見逃さなかったですよ。ね、顔変わりましたよね今。結構現場に、
あ、現場行きましたよ。
ね、
あの一番、うん、高価なものを抑えたって言ったら15キロの金塊、
15キロの金塊っていうと
すごい、何
億
の米貿、
まあ、あの当時で5000万ぐらいですか、
ね、うわ、今金が上がってますから
ね。あ、やっぱそういうのがあるんですね。
沖縄行って差し押さえしましてね、でその日インフルエンザになっちゃって、
うわ、
でベッドの中でその金がなくなっちゃいけないから抱いて寝て
る。本当の話ですかそれ。
現物も押収して
それは。ドラマみたいです。
で、金に熱を冷ましても
らって熱伝導率でね。いやいやいや、すごい。いや、ちょっとこの辺もっと聞きたいんですけど、でもそういった経験を生かされて、だから今はもう税務署勤めではないんですよね。
そうですね、税務署辞めちゃったので、
うん、で、オフィス JO っていうことで会社を立ち上げて、これはどういうことをやられる会社になるんですか。
税務署にいる間にいろんな経験をしたんですよね。はい、税務署って割とその何でも、まあ税務署っていうか税務の組織って何でもやる組織なんで、それこそ e-tax のインフラも自前で全部作って、まあそういったのも担当させていただきましたし、裁判をするとか、あと職員がもし悪いことしたら、その悪いことした職員を刑事告発するとかですね、そういったことも組織の中でやってますし、まあそういったことをやりながら 信頼されるような形で、いろいろやっていこうっていうふうになっていくんですけど、まあ、そういうふうないろんな経験を積んできたので、その経験をまあ社会に還元できるような仕事にならないかなと。で、税金のことっていうのは税理士になってやろうと思えばできるんですけども、税金よりももっと役に立ててもらえるようなことがあるのかなっていうふうに思ったので、うん、まあ先輩がこういったことをやってたわけではないから、まあ、まずは知ってもらうということを考えながら、まあ、今やってるんですけど。
いいですね。その税務署っていうとね、ちょっとさっきみたいにちょっととっつきにくい感じはあるけど、うん、オフィス JO はだいぶとっつきやすいって、
そうですね、
かっこいいですからね、名前がね。
JO はどういう意味なんですか？
ジョーです。
ジョーですね。はい、はい、まあそれ
はそうですね。
はい、でもなんかこの J っていうのがちょっと Z っぽいところがなんかかかってるのかなと思う。でもなんか一回聞いてみたかったのは、ずっとやっぱこうお金とこう密接にあるこう仕事をした中で、なんか得た価値観みたいなこととか、あとまあこういうのを大事にしてたみたいなこととかってありますか？
うん、そうですね、まあやっぱりルールを守るっていうことが一番なので、うんうん、でルールっていう、のはまあ、価値観と価値観がぶつかるからルールが必要なわけで、ぶつからなかったらルール必要ないわけです。
ね、
で税金っていうのは、まあ、ルールで決めてる話なので、納める人と税務署の関係からすると、うん、本当は価値観ってぶつかってるんだと思います。でこれがぶつからないような形に持っていくっていうのは、やっぱりお互い様っていう気持ちにならないといけない。でもお互い様ってということを考えていくと、やっぱり行き着くところはやっぱり命を大切にしましょうね、うん、っていうことなのかな。だから人を大切にするってということを意識しながらいろんなことを進めていくっていうのが、ある意味本当の行政なのかなっていうふうにも思ったりしてて、でまあそういった考え方の中でいろいろな対応してきたっていうことからすると、まあいろんなハラスメントみたいなものもあったりしますし、いろんなそのトラブル、危機っていうのはあると思うんですけども、どういう形で、まあ、どんな気持ちでアプローチしていけばいいのかなっていうようなことを、まあ、気づきみたいな形、本当はみんな分かってるんですよ、当たり前のことだって思ってるんだけれども、当たり前が当たり前で なくなることもあるので、まあ、そういったところの、まあ、気づき、ライターで火をつけるような、ろうそくに火をつけるような、まあそういったこと、気づいている人のろうそくを、新しいろうそくに火を付け替えるお手伝いをするというか、まあ、そういう仕事ができればいいなっていうふうに思ってますね。
なるほど。いや、なんかそこやっぱ税とかお金みたいな今日軸となる、ね、キーワードとしてありました。やっぱそこの背後にある人っていうのがやっぱ一番大事なところだし、やっぱそこを、人とか命とか、そこを見てるからこその仕事に対してのやっぱ姿勢も変わってくるっていう、
ね、そうですね、はい。
で所長をやられたのがまだつい最近なんですよね。
廿日市では去年、ですね、この去年の7月に辞めましたんで、
7月、
その前1年間廿日市の税務所長やったんですけども、
でそれから今じゃあそのオフィス JO として取り組まれているという感じなんです、ね、はい、なんか具体的にはこういうこと困ってる人になんかがいれば助けられますよみたいなのはありますか？
そうですね、まあどうしても弁護士法とか税理士法とか、そういったところで制限がかかってくるので、細かいところに向かってお手伝いをするっていうのはちょっと難しいところはあるかもしれませんけれども、例えば職員に対して今人手不足があったりするじゃないですか。でこいつあれですけど、いろんなその事件を起こす人がいるっていうことになった時に、やっぱり教育を受けている現場から社会に出てくる時に、うまくそこがバトンタッチというか、新しい社会に馴染んでいけるようにしてあげれば、そういったことも起こらないのかなと。でそうすることによって、今の人手不足みたいなものもあったりするんで、そういったことにならないように、不幸な形で従業員さんがいなくなるっていうようなことにならないようにっていうようなところのお手伝いをするとかですね、まあそういったこともできればいいのかなっていうふうには思ってます。
こうね、やっぱ今までこう見てきたものとか経験してきたものがなんかね血肉になって、またね、結構小説もね、本も読まれたから、全ての人生経験をなんか総動員して、なんかこう人っていうものになんか向かってくれてるっていうところが、なんか結構心強いところがありますよね。またねちょっとジョーさんのところ行けば、また差し押さえ裏話みたいな、
ああ、ね、
電波に乗せられない話もありそうな雰囲気
だ。だいぶ今日抑え気味にね、金の話は多分抑え気味の話だと思うんで、
なんか、ね、現所長も聞いてるという噂もあるんでね。
ちょっとあんまりね、 この辺は電波に乗せられないかも。
いやでもなんかすごくなんか勉強になりましたね。
はい、楽しかったです。
この方、いや今日本当なんか役得だなと思ってね、うん、来てここでへーと思いながら。
新年にふさわしいですよ。
そうですね、ちょっとこの年なんか見る目変わるというか、ね、またいろいろ勉強してみようという気持ちになりましたね、
は
い、
う
ん、
あ、そう言っていただければ。
ありがとうございました。
じゃあ税務署の回し物じゃないですけども、来月から確定申告がありますから。
あ、そうですね、
ぜひぜひ e-tax で申告してください、
はい、始めました楽ちんです。
あら、大事ですよこれは。皆様ね、お忘れなきよう、は
い
は
い、ちゃんと FM 初回地もなんかねもらってましたからね、賞状ちゃんと納めてますって。
ちゃんとね、
はい、皆さん安心して聞いてくださいね。
賞状ももらえるんですね、ちゃんと納税すると。
あ、そうですね、ポジティブな面もあるんです ね, ね, そうですね。そうそう、いや楽しい話を本当ありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間で、
はい、でね、次回はですね、あの本のね著者さん、大人の歯磨きというね本を出されている伊藤先生に来ていただきまして、うん、2月7日だったかな、第一金曜日
ですね。
はい、これまた面白い話が、いや今度歯磨きですからね、うん、なんかね、お金から今度 歯でいきますから
ね。多分つながってるんです
よね。皆さん税納めてますか？そして歯磨いてますか？次回もお楽しみにしていただければなと思います、はい、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours.
初回市の情報ならここ
FM 初回市
76.1 FM 初回市。
屋外広告ネオンサインから店舗装備の三強ディスプレイが午後1時をお知らせします。